6ページから12ページ、桜井市議会だより、平成29年6月1日発行、ナンバー182、市議会だより目次、定例会の概要、トピックス6ページ、議案の議決結果、各議員賛否7ページ、予算特別常任委員会、8ページから9ページ、代表一般質問、10ページから11ページ、平成29年新役員決定、12ページ。桜井氏、長嶋剛さん撮影の三輪山の作品が掲載されています。平成29年3月定例会報告、議員間の自由討議を実施、新庁舎建設特別委員会を設置、平成29年度一般会計予算、15年ぶりに240億円を超える大型予算。定例会の概要。平成29年3月定例会は、3月2日から23日までの22日間の会期で開かれました。今定例会では、平成29年度一般会計予算など8件、平成28年度補正予算4件、条例の制定2件、条例の一部改正10件、条例の廃止1件、工事請負契約の金額変更1件、また議員発議による意見書1件可決、人事案件1件の承認を行いました。新庁舎建設特別委員会を設置。平成32年度竣工予定の新庁舎建設にあたり、建設に関する事項について調査・検討をするため、議員16名をもって構成する特別委員会が設置されました。委員長、吉田忠夫。副委員長、大園光明。委員、他14名。設置期間、本議会で本件の最終報告を行うまで。主な議案の議決結果、表があります。議案番号、件名、概要、議決結果の順にお伝えします。16あります。議案第2号、予算特別委員会。以下、議案第9号まで予算特別委員会。平成29年度桜井市一般会計予算。予算総額242億700万円。前年度比 5.7% 増。賛成多数可決。賛否は各議員16名のうち、議長東町からは評決に加わらず、賛成14名、反対1名、吉田忠夫。議案第3号、平成29年度桜井市下水道事業特別会計予算。予算総額19億3785万7千円。前年度比 11.9% 減。賛成全員可決。以下、議案第10号まで議案結果同じ。議案第4号、平成29年度桜井市住宅新築資金等貸付金特別会計予算。予算総額2772万3000円。前年度比 12.3% 減。議案第5号、平成29年度桜井市国民健康保険特別会計予算。予算総額82億7763万6000円。前年度比 1.4% 増。議案第6号、平成29年度桜井市駐車場事業特別会計予算。予算総額4522万4000円。前年度比 5.5% 減。議案第7号、平成29年度桜井市介護保険特別会計予算。予算総額 58億231万3000円、前年度比 8.1% 増。議案第8号、平成29年度桜井市後期高齢者医療特別会計予算、予算総額7億3437万9000円、前年度比 4.3% 増。議案第9号、ここまで予算特別委員会。平成29年度桜井市水道事業会計予算、収益的収入14億1027万円、前年度比 1.5% 増。議案第10号、総務委員会。平成28年度桜井市一般会計補正予算第3号、補正額5712万7000円、社会福祉総務費で国民健康保険特別会計への保険基盤安定等繰り出し金など、ここまで賛成全員可決。議案第14号、産業建設委員会。桜井市ホテル及び旅館の誘致等に関する条例の制定について、平成29年度から市内におけるホテルまたは旅館の新設増設を支援するため当該施設を設置する事業者に対し奨励金を交付する条例の制定、賛成多数可決。賛否は反対1、吉田忠夫。議案第15号、総務委員会。桜井市消費生活センター条例の制定について、不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律における消費者安全法の一部改正に伴い新たに条例を制定するもの、賛成全員可決。以下発議案第1号まで議決結果同じ。議案第17号、総務委員会。桜井市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について、国他の地方公共団体並びに本市の地域性による自然環境の状況を鑑み当該条例の一部改正を行う。議案第21号、総務委員会。桜井市印鑑登録及び証明に関する条例及び桜井市手数料条例の一部改正について、住民票等の証明書のコンビニエンスストア交付実施に伴い当該条例の一部改正を行う。議案第22号、総務委員会。桜井市付属機関設置条例の一部改正について、新たに設置する付属機関について規定を加える。発議案第1号、無料公衆無線 LAN、Wi-Fi 環境の整備促進を求める意見書の提出について、提出先、内閣総理大臣、総務大臣、国土交通大臣。ここまで賛成全員可決。同第1号、教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて、大字飛び、森本清美氏、賛成全員同意、表終わり。その他の議案については、議会ホームページに掲載していますので、ぜひご確認ください。ホームページアドレス、www.city.sakura.lg.jp/socki/sokai/議会事務局/gikaijimukku.html
予算特別委員会、常任委員会。 平成29年度予算を審査。予算特別委員会。委員会審査の一部を紹介。平成29年3月15日開催。予算特別委員会8名で構成。委員長、札辻照美。副委員長、藤井隆弘。委員、大園光明。井戸よしみ。工藤正幸。東力、岡田浩二、東俊勝。問い、桜井駅南口駐車場、モニター設置の借り上げ料が新たに計上されたが、利用者とそこで働く人にどのような影響があるのか。答え、桜井南口駐車場の管理を障害者団体に委託していたが、平成29年度からは、人手不足のため辞退したいという届けを受理している。今後、桜井駅北口駐車場と同様に委託したいと考えている。また、モニターについて防犯上の理由から設置した。問い、本年度予算に関して、まちづくりや空き家利活用等に多額の地方創生補助金等を活用しているが、国民の税金に代わりなく、地方の責任において無駄なく経済活動につなげるべきと考える。また、桜井市版の産業連環表を作成するなど、様々な指標を持った上で、経済波及効果を図っていくべきと考えるがどうか。答え、補助金、交付金の申請時には内部で精査し、国や県に事業の内容を点検していただいている。また、効果測定については、KPI 等の指標を用い、有効性の判断も行っている。1円たりとも無駄にすることなく事業を行っていきたい。桜井市版の産業連環表については、今後作成し、まちづくりに反映させたい。KPI とは、目標の達成度を評価するための、重要業績評価指数のこと。総務委員会、付託案件5件、抜粋。平成28年度、桜井市一般会計補正予算、第3号抜粋。問い、児童保護運営費で、保育所運営費負担金、市外保育所運営費負担金、及び児童手当が、5500万円減額補正されているが、なぜか。答え、保育所運営費を減額補正した大きな要因は、私立保育園の保育士の処遇改善に伴うものである。問い、児童福祉施設費で臨時職員賃金等が1100万円減額補正されている。また、保育士を募集したが集まらなかったというが、その影響はどうであったのか。答え、保育サービスについては、低下することのないよう、保育士の確保に努めたい。桜井市印鑑登録及び証明に関する条例及び桜井市手数料条例の一部改正について、抜粋。問い、7月から住民票等がコンビニエンスストアで交付されることとなるが、利用する際のサポート体制はどうなるのか。また、普及促進を目的とした手数料の50円減額は実施されるのか。答え、住民票等コンビニにおける交付については、市内13店舗のコンビニをはじめ、全国の大手と言われるコンビニで、マルチコピー機を置く店舗で利用できます。サポートについては、個人番号とセキュリティの問題もあり、店員のサポートには限りがあると考えるが、市役所の1階において、職員が操作説明等の対応をしたい。また、交付時の手数料50円引きは、マイナンバー普及のためにも当面実施したい。産業建設委員会、付託案件1件。桜井市、ホテル及び旅館の誘致等に関する条例の制定について、抜粋。 問い、条例制定に至った経緯はどうか。また、条例制定は、ホテル誘致の必要性があってのことか、または、ホテル側から進出する意向を受けてのことか。答え、全国的にインバウンド4000万人達成に向けた動きの中で、観光客が多いにもかかわらず、ホテル空白地帯である奈良県内は、他市ではホテル進出があることから、その成功例を参考に、本市においても誘致条例を制定し、誘致に向けた取り組みを行うこととなった。問い、ホテルが新設された場合、初年度以降の直接効果を13億円と試算しているが、根拠は何か。答え、ホテル開業による効果、宿泊客とホテル従業員の消費にかかる効果を見込んでいる。13億円すべてが市内で消費されるとは限らないが、できるだけ市内で消費してもらえるような飲食店や土産物の開発に努めたい。問い、ホテル誘致の際、北口駐車場の利用については、料金をもらうべきと考えるがどうか。答え、今後検討を重ねたい。問い、既存ホテルや旅館に対する説明は、公平性の観点からどのように考えているのか。答え、既存のホテル等に対しては、事前説明を行っていないが、増設等で支援できる内容としている。産業建設委員会で議員間の自由討議を実施。平成26年4月施行の桜井市議会基本条例第9条に定めた自由討議が条例制定後初めて実施されました。自由討議は本定例会に提出され、産業建設委員会に付託された議案第14号、桜井市ホテル及び旅館の誘致等に関する条例の制定について実施されたものである。自由討議とは、市政全般や個々の政策に対し、議員が賛成反対の意思表明をすることにとどまらず、議員間の討議を活発に行うことにより、争点を明らかにし、意見の相違や共通点を確認し、より良い結論を見出すこと。自由討議の概要。市内におけるホテルまたは旅館の新設、増設を支援するため、ホテル等立地奨励金として、固定資産税及び都市計画税が10年間、全額雇用奨励金として1年以上継続して雇用した常用雇用者の人数、1人につき1度に10万円を乗じた額、上水道奨励金として上水道料金の半額、上限は250万円に相当する額を5年間交付するもの。自由討議の論点。上水道奨励金について、近い将来、水道料金の値上げが見込まれる中で、上限250万円まで奨励金を交付することについて、市民に説明ができるのか、水道の原価は確保すべきでないか、5年間は原価を下回ることになるが、水道事業として、設備投資等、新たな負担もないのであれば、その後は大口の需要と考えられる。繰り入れについて、将来的に水道事業会計の決算を考慮して判断するということであれば理解する。自由討論の後、委員会として全員賛成で可決すべきものと決しました。
代表一般質問。代表質問、公明党。水道事業の現状、将来について、大園光明議員。問い。全国の自治体で老朽化が進み、管路の更新が問題視されている水道施設の
水質安全対策、耐震化対策として355億円が計上されている。そこで昭和30年2月に創設された上下水道事業の水道施設の現状と今後の方針について確認をしたい。答え、現状昭和40年代後半から昭和60年代にかけての整備した施設、管路について次々と耐用年数を迎えており、中長期の指定に立った事業や経営の計画を策定している。相反して人口減少による料金収入の減少が見込まれますが、計画の基礎となる水道台帳をもとに固定資産台帳を整備し、監修、後継などの情報を網羅、整備を進めていきたい。その他の質問項目、地域福祉計画策定について。代表質問、新生クラブ桜井。平成29年度予算案について、東利勝議員。問い、平成29年度予算案について、一般会計が対前年度比 5.7% 増の242億700万円と15年ぶりに240億を超える規模となっている。その内容と予算を編成するにあたって、市長の基本的な考え方について尋ねる。答え、主な要因として、新学校給食センターの建て替えにかかる所要額が大きく影響している。また、長年の懸案であった旧ゴミ処理施設の解体や、県とのまちづくり連携協定に基づく各地区での取り組みにかかる予算です。政策実現のためには、限りある経営資源を有効に活用し、国の地方創生交付金や県の補助金を活用しながら、にぎわいのあるまちづくりを進めたい。その他の質問項目、指定管理者制度について、環境事業業務の外部化について、一般質問、環境事業業務の外部化と清掃作業員の採用について、土屋康沖議員。問い、環境事業業務の外部化は、平成9年の行政改革大綱以来、長年の懸案事項である。平成26年の行財政改革大綱では、民間の役割を明確にして、民間でできるものは民間に委ねと言われている。しかし昨年1名、今年は5名の採用が行われたが、市長の考えを聞きたい。答え、環境事業業務の外部化の方針として、一般ゴミ収集車10台のうち、平成30年度に2台、平成35年度に3台、合計5台を外部化する。環境部の作業員配置状況は、正規職員の採用抑制により、臨時職員の割合が年々増加している。今年度に生じる欠員3名の補充と、高齢化に伴う需要の急増により、触れ合い収集に対応するため2名、計5名を採用し、平成30年度からの外部委託につなげる。その他の質問項目、地域の活性化について、観光誘客と定住促進について、金山茂樹議員、問い、本市は観光に力を入れる方針であるが、そもそも観光客向けの収益施設が桜井市内にあるのか。観光よりも私は今、定住促進に力を入れるべきタイミングであると考える。市内から市外へ通勤される方などの隠れた要望にも耳を澄ませ、いち早く本市は察し、その要望に応えてほしい。また、桜井不動記のような桜井市の歴史文化をわかりやすく編纂した本を作ってはどうか。答え、おもてなし仕組みづくり協議会は113の団体、事業者が加入されており、その宿泊施設やお土産店、飲食店が収益施設にあたると考えている。定住促進については、 説明会や移住体験ツアーを行っている。隠れた要望に応えていくことが観光誘客、定住促進にもつながると考えるので、提言をしっかり胸に受け止め、職員ともども頑張っていきたい。その他の質問項目、鳥獣被害対策について、次期学習指導要領に向けた取り組みについて、岡田浩二議員、問い、平成32年度から実施される学習指導要領に対する本市の取り組みはどうか、英語の小学校の教員に対する人材育成はどうするのか、外国語活動が3、4年生に引き上げられるが、現1年生は平成32年度に英語教科として迎えるがどうか、プログラミング学習が入ってくるが、本市では一人一台対応になっていない。どうするのか。平成32年度までには設置できるのか。答え。指導要領は子どもたちに情報化やグローバル化、未来の作り手となるために必要な資質、能力を育成する。英語教育では教員の資質の向上と講師を招き研修会を実施。ALT 配置時間数の拡大を行う。平成30年度の3年生から外国語活動を先行導入。平成32年度の教科化に移行する。今後パソコンを順次整備し、一人一台を目指していきたい。その他の質問項目、町、人、仕事創生総合戦略における町づくりについて、発達障害について、工藤正幸議員。問い、発達障害者の支援は、その年齢などにより、健康増進課、幼稚園または保育所、小中学校と主に支援を行う担当が変わっていくが、知り得た情報はうまく引き継がれているのか。また、横断的に発達障害に対応する組織が必要ではないのか。答え、引き継ぎに関しては、親子ふれあいまとめシートを使い行っている。組織に関しては、平成26年度より、児童発達支援体制を考える会を立ち上げて、横断的な対応を検討しているが、平成27年は活動がなかった。今年より再開し、増加の傾向にある支援要請に応えられる仕組みづくりを行いたい。その他の質問項目、外国人観光客誘致について、学校給食費の無償化について、吉田忠夫議員、問い、公立小学校や中学校の給食費の保護者負担を軽減する市町村が増えてきている。学校給食の無償化は、子どもがとどまるという市長の公約でもあるように、子育て世代の定住促進策として有効なものであると考えるが、市長に尋ねたい。答え、本市において、町、人、仕事創生総合戦略の中で、子育て世代に選ばれる町づくりや定住促進対策について、重要な課題として位置づけている。給食費の無償化について、一つの施策として、有効性はあると考えるが、これを行うためには、本市の場合、児童数から考えると大きな財政負担となることから、創生総合戦略には施策として取り入れていないのが現状である。その他の質問項目、介護保険制度について、エルト桜井リニューアル事業について、お知らせ、議員の寄付行為の禁止。選挙の有無にかかわらず、議員が選挙区内の個人や団体等に寄付を行うことは、名義の違反を問わず、特定の場合を除いて一切禁止されています。有権者が求めることも禁止されています。ご理解のほどよろしくお願いします。選挙区内における公電を自粛いたします。 市議会では平成28年4月1日より、選挙区内の公電を自粛することを申し合わせました。ご理解のほどよろしくお願いします。平成29年新役員決定。平成29年新役員選出。平成29年第2回臨時議会が5月8日に開かれ、平成29年新役員の選出が行われました。議長、札辻照美。副議長、工藤正幸。監査委員、大園光明。役員紹介、常任委員会。総務委員会、委員長、工藤幸義。副委員長、金山茂樹。委員、井戸よしみ、大西渡る、東力、西忠義、藤井貴弘、岡田浩二、東利勝、札辻照美、高谷文夫、文教構成委員会、委員長、大西渡る、副委員長、吉田忠夫、委員、大園光明、金山茂樹、工藤正幸、坂口豊、東力、藤井貴弘、岡田浩二、土屋康沖。産業建設委員会、委員長、井戸よしみ。副委員長、坂口豊。委員、大園光明、工藤正幸、西忠義、吉田忠夫、土屋康沖。東利勝、工藤幸義、高谷文夫。議会運営委員会、委員長、岡田浩二、副委員長、西忠義、委員、井戸よしみ、大西渡る、坂口豊、吉田忠夫、東利勝、工藤幸義。議会広報委員会、委員長、金山茂樹、副委員長、吉田忠夫、委員、大園光明、大西渡る、工藤正幸、坂口豊。正副議長挨拶。この度私たちは、去る5月8日に開催されました、平成29年第2回臨時会において、議員皆様の推挙によりまして、議長並びに副議長に就任いたしました。改めてその使命の大きさと、職責の重大さを痛感しております。さて、地方自治体を取り巻く状況は、国の地方創生等により大きく変化しております。本市におきましても、厳しい財政状況の中、県との包括協定に基づく5つのまちづくりをはじめ、新庁舎の建設並びに少子高齢化や環境問題、防災対策等、様々な課題が山積しております。これらの多様化した課題や、将来の桜井市が進むべく方向性を見据えつつ、課題の解決に向け、誠心誠意取り組む所存であります。また、市議会といたしまして、市民の代表として議会の果たすべき役割を十分に認識し、その負託に応えるべく、より開かれた議会の実現を目指し、議会改革をさらに推し進め、全議員が一丸となり、一層の努力をしてまいります。市民の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げまして、就任のご挨拶とさせていただきます。議会だよりは、桜井市議会ホームページにも掲載しています。ホームページアドレス、www.city-sakurai.lg.jp/sosiki-sosiki/議会事務局gikaijimukyou.html